ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェが始まりました。皆さんこんにちは。今回もですね、前回前々回に引き続いて、夏休み特別企画としてですね、特別なゲストをの方をお招きしてお届けしたいと思います。今回もですね、ほっと一息なんてとてもとてもつけるような状態ではないスペシャルなゲストをお招きしてますね。はい、多分ヨガの世界ではというか浜松では知らない方はいらっしゃらないんじゃないですか。
いや、そんなことないと思う。
そうですか。
はい
はい、はい、ですね、紹介させていただきますね。はい、ですね、綾乃葉大城彩さん、はい、ヨガの先生です。ご存知の方も大勢いらっしゃると思いますが、2007年オーストラリアのバイロンベイにて、全米ヨガアイラ、あ、噛んですいません、アライアンス200時間取得後、数千時間に及ぶ勉強を重ね、指導人数は延べ人数4000人以上の経験を持つ、すごいですね、雑誌ノンノやヨガジャーナル、サイタなど数々の女性誌で監修を務める。2013年7月に自分らしく生きる道へのきっかけ作りとなる仕事をしたいという思いから株式会社あやりを設立、築50年の民家をリノベーションしたあやの葉をオープン。2014年には浜松信用金庫が主催する浜新チャレンジゲートで最優秀賞を受賞、すごい、話題となり日経新聞、静岡新聞、中日新聞、ラジオなど数々のメディアなどでも起業家として取り上げられると。すごい経歴ですね。
とんでもないです。
今日はようこそ学び研究所へ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごく楽しみにしてきました。
ねえ、はい、すごいな。はいはい、僕もあやさんのところへ一度お邪魔させていただいたんですが、うん、はい、このね、今のこの経歴紹介にもありましたが、はい、築50年の民家をリノベーション、
はい、
これがね、すごい心地いい場所なんでしたね。
そうですか、
本当に風が通る、本当に癒される場所で、うん、もうあれ誰もが、うん、気持ちいいって思ってもらえるんじゃないですか、
う
ん、あそこは、
うん、もう本当にそうです。私ももうあそこにいるだけで自分に戻るというか、うん、
はい、
うん、来てくださる方もすごくリラックスしてくださるので、
うんうんうん、
とっても嬉しいです。
いい場所ですよね、うん、
はい、
うん、であとはおしゃれよく古民家をこんなにおしゃれに改築できたなって舌が巻きましたよ。
いや本当ですか。
トイレもいいですよね。
あ、そこまで見てくださったんですね。
見ましたよ。僕ね、どこ行ってもトイレ絶対チェックするんですよ。
なんかそういう方がいらっしゃるかなと思って、いつも出会いだけは磨いてます本当に、
うん、素晴らしかったです。
いや良かったです。ありがとうございます、う
ん、はい、さあ、じゃあ今日はあやさんと呼ばせていただきますね。
はい、
はい、あやさん、皆さんのためにもですね、ちょっと、はい、ご紹介をしていただきたいんですが、うん、具体的にはあやさん、うん、どんな仕事をされてるんですか。
はい、あやの葉ヨガというヨガを考案したんですけれども、はい、
考案、
はい、ヨガに、伝統的なヨガに、はい、整体の技術を取り入れた体を緩めるヨガなんですけれども、はいはい、そういった、ヨガのクラスの、を運営していたり、あとは指導者養成コースもやってるんですけれども、
それはその
あやの
葉ヨガの指導者、
はい、はい、指導者養成だったり、はい、それだけではなくて個人セッションといって、その方一人一人に合わせた心と体のケアをするあやの葉ケアというものも、
うん、
また別でやっていて、そのセラピストも育成などをしています。して、はい、あとはいろんな方をお招きしてイベントを主催したり、うん、あとはオリジナル の商品ですね、オーガニックのアロマオイルだったりハーブティーだったりとかっていうのを、うんうんうん、はい、ショップとしてもあやの葉で販売してます。
あ、販売してるお部屋がありましたよね。
はい、うん、そうなんです。
あの部屋もおしゃれでしたね。
そうなんですよ。あそこもう2部屋あったんですけど、うん、
はい、
はい、壁を取り壊して2部屋
つ、だからあんなに広い空間だったんですか。
そうなんです。
あの広さいいですよね。
そうなんですよね、うん、急遽あそこはああいった形でリノベーションすることになって、
はい、
もともと綾野葉の空間のどこかにピラミッドみたいな場所を作りたかったんですよ。
え、ピラミッド？そうそうそう。どういうことですか？
なんかそこだけ、そこに入るとなんとなく自分の心と体が自然と変わるみたいな場所を作りたかったんです
よ、
ね。はい、でもあの築50年の民家の中でピラミッドを作るっていうのは難しかったので、はい、うんうん、どこかないかなと思ってたんですけど、はい、この2部屋つなげて梁を出せばできるんじゃないかっていう話になって、
はい、
であの予算もなかったのに、うん、急遽あの、うん、天井を壊して梁を出してちょっと奥行きを出したんですよね。
それで三角、
はい、宇宙と交信できるかなと思ってそうしました。
面白いな今度そこ見させてください。
はい、ぜひ、
うん、なんとなく覚えてます。うん、なんか天井が広かったような。
そうなんですよ。そうなんだ。そうなんです。まず入るとあのちょっと奥行きのある宇宙と交信できるようなスペースがあるっていうのはちょっと面白さがあるかななんてわざわざ言わないですけど思いますよね。
面白いな、はい、
ここで言っちゃいましたけど。
へえ、そうなんですね。はいはい。ということはそのヨガはヨガでも綾野さんはオリジナルっていうことなんですね。
そうなんです。うん。うん、それはもう本当に自分の体を壊して、うん、あのいろいろ気づいたこともあって、うん、日本人の体にはその緩めるっていうことがすごく大切だっていうことを身をもって知ったんですけれども、うん、であの治療科の先生について勉強して、うん、昔ながらの古武術っていう体を緩める合気道の理論なんですけども取り入れてやってるんですよね。
意地悪なことを聞いてしまうかもしれないんですが、はい、うんうんうん、普通のヨガではダメだったんですか？
普通のヨガを私はやってたんですけど、うん、そのヨガは、はい、あのアメリカから経由されたヨガなので、はい、やっぱりアメリカの方ってどうしても体を鍛えることとか、
はは
まあ、強化すること、はい、とにかくこうガッツ出してやろうぜみたいな感じのスタイルだったんですよ。でそれをこう続けていたんですけど、
はい、
いざ続けていくと筋力は鍛えられるんだけど体の緊張感が抜けなくて、はい、ヨガをやってるのに常に何かを頑張ってるっていう状態だったんですよね。で自分のクラスに来ている生徒さんも筋力はつくけど体緩まらないので肩こりとか腰痛があんまり良くならないっていうことがこう多々あって、でその都度その都度治療科の先生を勧めてたんですけど、
うんう
ん、でこれはちょっと自分のやり方改めて考え直す時期だなっていうのに、うん、まあ何年か経って自分の体も生徒さんの体の不調も治らないのを見てでまた学び直したら体をこう、うん、緊張させていたってことに気づいたんですよね。
うん、なるほど。そういった経緯で、うん、こう綾さんオリジナルのものが出来上がってきたと。
そうなんですよね。
それが緩める、
うん、緩める、
うん、っていうことなんですね。
うん、
なるほどね、なるほどね、はい、さあところでヨガさんはこのお仕事っていつからされてるんですか？
ヨガを始めたのが2006年なので、
はい、
もうその後すぐオーストラリア
で資格を。もうすぐ行ったんですか？
そうなんです。ヨガを始めて、うん、あこれは絶対自分の転職だと思って半年ぐらいでもう養成コースすぐ受けに行ったんですよね。
えそもそもきっかけは何ですか？
きっかけはものすごく不純な動機なんですけど、うん、はい、あのウェディングドレスを、まあ、その時結婚式が控えてたのでウェディングドレスをこう美しく着たいっていう、はい、まあ、女性の特有のこう願望がありまして、
はい、
でダイエットのためにヨガを始めたんですよ。
うんうんうんうん、
で
よくありがちな話ですね。
そうなんですよ。やってみたら、うん、なんだこの世界みたいな。
ほうほう、
体をきれいにするだけじゃないぞ、何かがある。
何かがある。
性格までものすごく変わっちゃったんですね。
え、性格まで変わった？
そうなんですよ。
声が裏返っちゃった。え、どういうことですか？
いやもうね、ものすごく、まあ、今ちょい悪いぐらいなんですけど、ものすごく性格悪かったんです
よ。面白いね。
あの
そんなことないですよ。
いやありがとうございます。もう本当に、まあ、その時何か嫌なことがあるととにかくタバコを吸って深呼吸みたいな、もうお酒飲んで嫌なこと忘れるみたいな、そういう不摂生な生活をして、はあはあ、常にイライライライライライライ
ライしてできないですね。
そう、
は
あ、してたんですよ、はい、
うん、
でそういった自分の生活習慣とかイライラが、
はい、
ヨガをもう定期的にやっていくようになったら、うん、自然となくなっていったんですよね。あれいつの間にかタバコ吸う本数減ってるとか、お酒だんだん飲まなくなってきたとか、うん、あ意外とあの人にあんな嫌なこと言われたのに、
うん、
全然気にならなくなってきたとか、
へ
うん、もう体と気持ちが確実に変わったっていうのを感じました。
はは、うん、でこれは何かあるぞと。
何かある。
もうそれは思いますよね。
ただのスポーツじゃない、ストレッチじゃないと思って、うん、いろいろ調べていったらヨガっていうのはものすごくその精神性が深いものだったっていうのを知って、これはちょっとしっかり学ばないと、
はい、
いけないなって思って、
はい、
はい、オーストラリアのバイロンベイっていうところでヨガのトレーニングがあるっていうのを知ったので、そこに行ったんですよね。
バイロンベイの修行はどれぐらいの期間されたんですか？
いや、短かったです。1ヶ月半です、
うん、でも素人から見ると1ヶ月半長いな。初めてですよね。でも
そうです、初めての
海外で。初めての1ヶ月半ですよね。
はい、
うん、一つ気になるんですが、
はい、
結婚式はどうなったんですか？
あ、結婚式は確かあげました。あげた後に、うん、はい、うん、すいません行ってきますって言って1ヶ月半くらい留学させてもらったんで、結婚式は無事に挙げて、もう理想通りの一応スタイルになって、その時は体重もすごい厳格に、食事もいろいろ食事制限とかもしたので、
それだからこそ、
うんうんうん、
じゃあもっと、うん、
じゃあもっと
突き詰めてやってみよう、
はい、
ということで、
体だけじゃなくてもっと今度は精神の世界を学ぶぞって思って、はい、行ったんですよね。
オーストラリア、バイロンベイでどんなことを学んできたんですか？
いやもうこれは一言では語り尽くせないぐらい深い世界だったんですけど、やっぱりそのまずびっくりしたのは、やっぱりヨガっていうのは体を鍛えるためのものではなかったなっていうのを学び、
はい
はい、でもう毎日毎日深い瞑想っていうのをこう練習したんですよね、はい、で哲学的なこともいろいろ学んでいたんですけど、まあ、総合的に、あ、
そういう座学もあるんですか？
もちろん座学もあって、うん、もうヨガの練習は朝8時から夕方の、そのトレーニング自体は8時から夕方の5時まであるんですけど、ヨガの時間はそのうち の, 2時間ぐらいなので、その間は瞑想だったり、座学だったり、あとは友達と組んで教え合ったりとか、解剖学の授業だったりとか。
解剖学の授業？
そうです、やっぱり解剖学は知らないと要は伝えるのに危険なので、
はい、ちょっとだんだんついていけなくなってきたんです
けど、いやいや、すいません、
朝そうそう、ちょっと1回目の時間が来てしまいました。続きは次回ということで。解剖学、
はい、
解剖学、いやいや、まあ、そのあたりは次回に、はい、伺ってみたいと思います、
はい、
じゃあ朝、まあ、とりあえずここで一旦閉めます、ね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古橋和久の学びカフェ。